エレミア書の34章を開いてください。エレミア書の34章を開いてください。前回、私たちは、エレミア書の中での中心部分になるあのところを見てきました。もう神の怒りがエルサレムに下って、エルサレムが滅ぼされるというのがもうエレミア書の主たる内容なんですけども、台風の目の中に入ったかのようにですね、その後の幸いな計画をこの示しているんですね。この、前回まで33章のところまでですね。で、私たちが死んでですね、この古い人に罪ある自分に死んで、もう本当にそこには希望がないんだ。しかし新しい契約を結んでくださったんだですね。このイスラエルの歴史そのものが私たちと神との関係を表しているところを見ていきました。で、今日は34章から36章までを見ますけれども、興味深いですね。本当に興味深いです。そのエレミアが神の言葉を語って、その命令を語っている中で応答ですね、どのように応答しているか、この3つの応答をですね、34章、35章、36章でそれぞれ見ることができますですね。とてもこう身近な問題というか課題というかチャレンジですけれども、一つは中途半端というか日和見って言ったらいいかな、条件付きな従順ですね。で、二つ目がその本当の従順の模範で、三つ目がもう真っ向から反対するですね、この反抗する、この三つを見ることができますですね。で、最初このゼデキア王が出てきますけども、今言ったその日和見的なこの何て言うかな、条件をつけるような、そういう従順についてなんですが、一節から一気に五節までお読みします。バビロンの王ネブカデレザルとその全軍勢および彼の支配下にある地のすべての王国とすべての国々の民がエルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった御言葉はこうである。イスラエルの神主はこう仰せられる。言ってユダの王ゼデキアに告げて言え。主は仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることはできない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王ゼデキア、ただ主の言葉を聞きなさい。主はあなたについてこう仰せられる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々はあなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために香を焚いたように、あなたのためにも香を焚き、ああ、主君よと言って、あなたを悼む。このことを語るのは私だ、主の御告げと。このようにゼデキアに対して語り、かつ一節を見たらわかるように、もう本当にバビロンがエルサレムをこの包囲するかのように攻めてきている状況なんですね。全軍勢が来ています。すべての国々って書いてます。すべての国々がって書いてますけれども、もうすでにバビロンは数多くの国々を征服していました。バビロン国ではなくてバビロン帝国になっていましたですね。いろんな国を征服し、その国々も共にですね、この地域に攻め入ってきて、ユダの町々を攻めてきて、そしてもエルサレムは包囲されるばかりになっていたわけなんです。で、ゼデキアは、わずかながらの希望を持っていたんです。そのバビロンも、この破れる、バビロンから私たちは救われるというそのような希望を持っていたんですけれども、神の言葉はエレミアを通して全くそういうことはないと、あなたは目と目で、ね、 このネブカデネザルを見ることになると、つまり裁きを免れることはできないよということなんですね。で、私たち人間というのは必ず心のどこかで裁きは免れるだろうというふうに思っちゃう、こう非論理的に思っちゃうんですね。私たち自分たちの心の中では何か心理的に、生き残ることができるというふうに思っているんですよね。で、この福島の原発の後にですね、この放射能の問題があってですね、このがんの専門家の方がですね、放射能の専門の方の方が講演を開いたのを見たことがあるんですけども、この中でがんになるって思う方っていうかな、なんていう説明した方でしたかな。がん患者っていうのは日本では半分以上になるんですね。で、特に男性の方が多いんですね。あ、そう言ったんですよ彼が。で、今自分はがんになるって思わなかったでしょってここに聞いたんですよ。聞いたんですよ。半分のうち2人のうち1人は、だから隣の人と自分比べたらどっちかはがんになってるはずなんです、ね、けれども不思議に心理的には自分はがんにならないと思っちゃってるね。で、そのように人間というのはできてるんですね。けれども今ゼデキヤもそういうふうに思っていた。非論理的にこの現状を考えたらそんなことはないのに、けれども裁きは免れることはできないんだよ。ただゼデキヤの場合はこの安らかに死ぬことができると書いてますけど、これはバビロンに捕らえ移されるんですね彼はね。けれどもそこの場所で、まあ、そこの周りにいるその同じく捕囚の民に、まあ敬われてね、まあ、死ぬことができるよっていう、まあ、少しいささかの少しわずかながらの神様の憐れみがあることを告げました。で、今どういう状況になっているかが6節と7節に書いてありまして、そこで預言者エレミアはこれらすべての言葉をエルサレムでユダの王ゼデキヤに語った。その時バビロンの王の軍勢はエルサレムとユダの残されたすべての町ラキシュとアゼカを攻めていた。これらがユダの町々で城壁のある町として残っていたからであるですね。今エレミアが語っている時の状況というのはこのラキシュとアゼカが攻められていたということなんです。で、2013年にイスラエル旅行に行った時にですね、このラキシュに訪問しました。エルサレムから何キロぐらいだったかな、ちょっと忘れましたけれども、南南西にあるんですね、まあ、ほぼ南だけどちょっと西側、ペリシテ人のいる、この地中海、平野ですね、今のガザ地区、 あっちの方が側なんですよ。で、そこからですねエルサレムを見るともう目の前なんですね。で、このアゼカという町もそうなんですけれども、ちょうどその大体このアッシリアにしてもバビロンにしてもこのエルサレムを攻めていくという時はまずこの海岸の地域というかこの平らなところを南にガーッと下ってくるんですよ。で、なんでかというと真ん中はですねこれ山なんですね。このユダの山地とかサマリアの山地とかですね。だから平らな方、この西側の地中海の方にもっと行ったこの低地の方を歩いてって、そして回ってって南の方から攻めてくるんですね。で、その南の方から攻める時のシェフェラっていう低地なんですけど、そこにこのラキシュがあって、で例えばエラの谷ってダビデとゴリアテも戦ったところもそこのシェフェラっていうところなんです。だから本当にいつも戦う場所になってます。で、そこは要塞の町で、レホブアなんだっけ、ソロモンの次の息子なんだっけ、どうする、レハブアムがそこの要塞の町として作ったところなんです。で、ラキシュが攻め取られると。で、本当にこの驚くことはですね、このラキシュとアゼカのことを書いているこの陶器の破片がそこからラキシュから見つかってですね、ラキシュ文書とかと呼ばれてますけれども、ラキシュにいる司令官に向かってアゼカが倒れたことを示唆する文書が残っているんですね。そしてバビロンに従いなさいと降伏しなさいというふうに説く預言者もいるっていうのも書いてあるんですよですね。だから聖書って物語じゃないんですよ、歴史なんですね。実際に起こった話が書いてます。 で今もうこうやって本当に、もうエルサレムが包囲されるのはもう時間の問題だというものすごい脅威の中にいたわけなんです。で8節でゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで彼らに奴隷の解放を宣言した後、主からエレミアにあった御言葉、それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。契約に加入したすべての首長すべての民はそれぞれ自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから彼らを去らせた。しかし彼らはその後で心を翻した。一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻して彼らを奴隷や女奴隷として使役したと。ここで大事な言葉が後で心を翻したであります。奴隷にするということをあまり私たちは身近に感じないかもしれませんが、もうその時はごく普通に行われていたことでした。しかしイスラエルの民はですね、もともとエジプトで奴隷の状態から解放されて自由な身となったものですから、神様はそれを救いとして考えておられて、決して奴隷状態にならないようにという、そういうこの配慮をですね、神様の律法の中で戒めの中でたくさん教えの中でたくさん書いてあるんですね。でその中の一つが自分の仲間であるヘブル人ユダヤ人を奴隷にしてはいけない、いや奴隷にしても7年目に解放しなければいけないという教えが出エジプト記に書いてあるんですよ。10回の教えの後にですね、その教えが書いてあるんですね。で今そのバビロンに攻められるという危機の中でですね、ゼデキヤはおそらく神に従わなければいけないと思ったんでしょう。このやってはいけない悪いことをですね、ずっとやっていたわけなんですよね。その神様にやってはいけないということを彼らは生活の便益上やってたわけなんですよ。その生活するにはね、奴隷いた方がいいですから、仲間でヘブル人の方がね、この外国人扱うよりずっと楽ですから。でもそれやっちゃいけないことをやってたんですね。でも今それを契約を結んでもう同意してそれやってたんですけど翻したっていうんですね。でおそらくはこれ後で読んでいくと分かるんですけれども、このバビロンがエルサレムを包囲した後にですね、一時的にエジプトが南から来て援軍する、そのバビロンと戦うためにこの南から登ってきたっていう話なんですね。で一時的にバビロンが包囲を解除する、その一時期解くんですね、この包囲を。それでいなくなった時があります。ちょこっとだけ、わかります？神様に救われたいから守ってたんだけど、その奴隷を解放したんだけど、あ、エジプト軍が来てくれる、ほっとしたんですよ。そしていやまたそんな無理しなくてもいいじゃんって心を翻したんですね。でこれがですね、まず私たちが神の命令、神様の言われていることに対して日和見的って分かります？日和見って分かります？この機械、ご都合主義ですね、困った時の神頼みですよ。もっと簡単に言うと、ね、条件をつけている。だから自分がよくしてほしいから神様に従っていきます。でもう状況が良くなったので神様の言ってることは結構ですと。という困った時の神頼みのように従っていくということを彼らは行って、心を翻すっていうのはこれ本当に悪いことなんですね。12節以降を見ましょう。そこで主からエレミアに次のような主の言葉があった。 イスラエルの神主はこう仰せられる。私があなた方の先祖をエジプトの国、奴隷の家から連れ出した日に、私は彼らと契約を結んでいった。7年の終わりには各自自分のところに売られてきた同胞のヘブル人をさらさなければならない。6年の間あなたに仕えさせ、その後あなたは彼を自由の身にせよと。しかしあなた方の先祖は私に聞かず、耳を傾けなかった。しかしあなた方は今日悔い改め、各自隣人の、解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役したと。心が翻ったことについて責めておられます。で、心を翻すと何て書いてます？私の名を汚していると。一度神に従いますと言いながら、途中で変えていくということは、神の名を汚すことにつながっていきます。神の名誉に泥を塗ることになるわけなんです。イエス様に私は身を捧げていきますと言いながら、途中で変えていく。これ私たちの普通の人間関係でもそうですよね。もう私はあなたと一緒になりますよって言っておきながら、途中で何か気に入らないことがあると、それを破ったらひどく傷つくし、もし結婚していた中であれば、もう本当にこれは罪というか罪深いですよね。で、これを神に対して行うときに、神の名を汚してしまう。そして神の名を汚すということは一体どういうことかって言ったら、この神を信じているという人がこういう態度をとっているときに、神様の名前が侮られてしまうんですね。ああ、クリスチャンってこうなのかっていうことになってしまうわけですよ。イエス様は、はいははい、いいはいいえと言いなさいと。誓ってはならない。軽々しく誓ってはならない。そのことを言われましたよね。17節、それゆえ主はこうおせられる。あなた方は私に聞き従わず、各自自分の同胞や隣人に解放を告げなかったので、見よ、私はあなた方に主の見告げ、剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。私はあなたを地のすべての王国のおののきとすると。神はですね、今裁きを宣言しています。どういう裁きかって言ったら、解放するという皮肉を込めて言ってるんですけども、彼らを使役する、ね、虐げているならば、彼らを解放するためにあなたたちを、というかそういう方じゃないですね、剣と疫病と飢饉の解放、彼らが死ねばね、まあ、奴隷は解放されるっていうかって言った方がいいかな、彼らが死ねば。これは本当皮肉って言ってるんですよ、神様はね。次もそうです。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。二つに分けた子牛の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍を空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまたユダの王ゼデキヤとその司たちを、敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却したバビロンの王の軍勢の手に渡す。見よ、私は命じ、主の見告げ、彼らをこの町に引き返される。彼らはこの町を攻め、これを取り、火で焼く。私はユダの町々を住む者もいない荒れ果てた地とすると。契約を結んだのにもかかわらず、それを破ったわけですけれども、もともとの契約がですね、どういうものかって言いますと、アブラハムが 神様と契約を結ぶ時のことを思い出していただきたいんですが、このまずね、神様が約束してくださいました。あなたの子孫はこのようになると言って空の星を、ね、夜空の星を見せたわけですね。そして今度は土地の約束についてどうなるんですかということを彼は聞いたわけです。そしたら、この、子牛とか鳥とかをですね、この、用意しなさいと。そして真っ二つに分けていたわけなんです。そして神がその夜の中で松明を持ってですね、そこの間を通られたっていうのが書いてあるんですね。でこれが当時のね、このもともとのこの契約の意味なんです。意味は何かというと、破ったらこうなるよって意味なんです。破ったらこの真っ二つにされている獣とこの家畜と同じようにですね、あなたも真っ二つにされますよとですね、いわゆる血の契約ですよですね。これを遵守します、必ず守りますということですよね。まあ、人間関係でも、ね、本当にビジネスをされている方々はよくご存知だと思いますけれども、契約を履行するかしないかっていうのは本当に信頼関係に関わってくるでしょ。そんなでここでは命を持ってそれを守ると。でアブラハムの場合はあれ一方的だったんですね。神様のみがその間を通ったんです。本来は普通ね、双方が通るんですよね、その間を。どっちかが破ったらダメだけども、神の場合はご自身がそのだけを責任を負った。難しい言葉で偏無契約ですね。この総務契約というのはお互いですけど、偏無というのは一方的なんですけども、神様はそのようにしてくださいましたが、今いや破ったからあなたたちもそうなるよと。どうなるかといったら、まあ、屍を晒すよということです。バビロンによって殺されて、そして、屍を晒すことになるよと。だから、このクリスチャン生活の中で途中で翻るっていうことが、なんていうのかな、もちろんね、神の憐れみがありますよ、恵みがあります。神様は必ず立ち直してくださいます、悔い改めるものをね。けれども従っていくっていうことは、なんていうのかな、なんかある時は従って、ある時は従わないっていう、ご都合主義じゃないんだってことなんです。で次いきます。35章ですが、今度は本当に従順の模範が書いてあります。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代に、主からエレミヤにあった御言葉はこうである。レカブ人の家に行って彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れて行って、彼らに酒を飲ませよ。そこで私はハバチヌヤの子エレミヤの子であるヤーザヌヤとその兄弟とそのすべての息子とレカブ人の全家を率い、彼らをシュノミヤのイグダルヤの子神の人ハナンの子らの部屋に連れてきた。それは首長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者シャルムの子マーセヤの部屋の上にあったと。この時はですね、エホヤキムの時代に戻ってます。エレミア書ってとてもこう複雑、時系列で見ると、この時代的に見ると前に行ったり後ろに行ったりですね、先に行ったり後ろに行ったりします。大事なのはね、そっちの方じゃないんですよ。エレミア書ってそのテーマなんですよね。そのだから時間的なのはバラバラなんですけど、テーマが大事なんですね。でエホヤキムは、このゼデキアと兄弟になるのかなですね、前の前の王様になります、エホヤキムは。でその時にこのレカブ人をシュノミヤの一室に連れて行きますね。このハナンの子らっていうのは神の人って書いてますけども、このエレミヤの時代、わずかに首長たち、この役人たちの中に神様を恐れる人たちがいたですね。次の章には出てきますので、そういう人たちが。でレカブ人、このレカブ人のルーツがね、極めて興味深い。まずモーセの宗徒イテロです。覚えてますか？ミディアン人とも書いてますけれども、でモーセがシナイ山から約束の地にアラノの旅を始めるときに、道案内人が欲しかったんですね。砂漠ですから。もう私も行ったことありますけど、シナイ半島に。 もう砂漠わけわかんないですよ。全部同じに見えて、ところがそこに住んでいる人たちというのは全部その特徴が分かっていて、道案内をすることができるんですね。今でも遊牧民がいます、イスラエルには。そしてイスラエルの軍に着くんですけども、そのイスラエル軍に着いた彼らは大抵何をするかといったら道案内です。その砂漠のところでするときに、彼らが先頭、そのベドウィンの人がですね、先頭に立ってね、そしてこのどこに行けばいいのかっていうのをこの道案内すると、まあ、そういう感じで、彼らはその、名前が何だっけな、ホバブっていう人だったんですけども、に頼んだんですね。でそれ以来ですね、その、一族は一緒にこの運命共同体になりました。イスラエルの共同体、一緒に約束の地に入って共に住んだんですね。イスラエル人じゃないのに。でも住んでもですね、基本的にその荒野での生活と同じようにテント生活、天幕生活をする人たちであったわけなんです。ユダの町々にも言いましたけれども、今度は北、イスラエル北の方にも住んでいました。でですね、このレカブ人の中にヨナダブっていう人がいました。でそのヨナダブの時にエフという北イスラエルの王様がバール信仰をイスラエルでやっていたのを一掃する、清める、それを全部取り除く宗教改革を行ったのを覚えてますか？ですね。でその時に意気投合したのがヨナダブだったんですね。共にその、バールの拝んでいる者たちを、聖絶していく、殺していくということを手伝っていったわけなんです。だから基本的に彼らは定住しなかったわけですけれども、なんでかって言ったら、まずは神様に約束されてない、そのイスラエルの部族に約束されているものである。であとですね、定住するとイスラエル人も陥ったんですけども、周りのカナン人の習わしを真似てったですよね。でもね、このそう定住しなくて天幕生活だったので、そういう農耕に関連する宗教に関わらなくても住んでいたっていう部分があります。だから彼らはいつもイスラエルと一緒にいて、イスラエルの神を敬いながら歩んでいたような人だったんです。でですね、北イスラエルが滅びましたですか。そうですね、722年にアッシリアになって滅んで、で彼らは南の方に移ってきたんです、ユダの方に。でそのユダの方に移ってきて住んでいたんですけれども、で今度はユダの町々がバビロンによって、このあとはアラム人、アモン人か、その、アラムかな、どっちだったっけな、失礼しました、アラム人ですね、ごめんなさい、アラム人っていうのは今のシリアですね、がこう攻めてきてたんですね。だからこの自分たちがこの遊牧をしていたんだけれども、もうその危ないので殺されてしまうので、それでエルサレムの城壁の中に一時的に住んでいた状態だったんですね。でこういう背景があります。でエレミアはブドウ酒を用意して飲ませようとしていたということが書いてあります。5節を見てください。私はレカブ人の家の子たちの前にブドウ酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに酒を飲みなさいと言った。すると彼らは言った、私たちはブドウ酒を飲みません、それは私たちの先祖レカブの子ヨナダブが私たちに命じて、私たちもあなた方の子らも永久にブドウ酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり種をまいたりブドウ畑を作ったり、また所有してはいけない、ならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言ったからです。それで私たちは私たちの先祖レカブの子ヨナダブが私たちに命じたすべての命令に聞き従い、私たちも妻も息子娘たちも一生ブドウ酒を飲まず、住む家も建てず、ブドウ畑も畑も種も持ちません。私たちは天幕に住み、すべて先祖ヨナダブが私たちに命じた通りに聞いて行ってきました。しかしバビロンの王ネムカデネザルが この国に攻め上ったとき、私たちはさあカルデアの軍勢とアラムの軍勢を避けてエルサレムに行こうと言ってエルサレムに住んだのです。なんですね、このヨナダブという人が、ま、この自分の息子娘たちに言い伝えとしてブドウ酒を飲んではならないってこう言ったんですね。でかつ家を建てたり種をまいたりってさっき説明したように定住生活をして農耕生活もするなと言ってます。でこれがさっき話したようにある意味でイスラエルの神を敬っていくね、あの機能を果たしていたんですね。まずブドウ酒というのはあのイスラエルの民もね飲んで、まあ、楽しむということは許されてはいたんですけども、カナン人もブドウ酒を飲んでいて、そしてカナン人はそれが異教の習わしとこの関わりを持っているような、まあ、そういうものがありました。飲むなと。でこれって面白いですね。イスラエルの民もねナザレ人っていうのはいたんですよ。でナザレ人は一定期間中ですねこのブドウに関するものレーズンにしてもお酒にしても何にしても一切口にしてはならないと、触ってもならないと。あナジルだ、ナザレじゃないや、ナザレはあちら、ナザレだね、あの町イエス様育てた町だね、ありがとう。ナジル人ですね、飲むなと。つまり神様に従っていくっていう意味合いがあったんだと思う。で、定住しないと。でね、これが起こったのはだいたい300年弱くらいかな、ヨナダブがそう言った。で今のここで彼らがいるわけなんですよ。でエルサレムに入ってきてこのもう定住っぽく動いてしまっているんだけれども、そこでもこの先祖の言った言い伝えを守って断ったんですね。今ねお酒の話をしてるんじゃないんですね。そしてこれ無理やりお酒を飲ませようとしてるわけでも全然ないんですよ。誘惑してるわけじゃないんですね。そういうふうに答えるのはエレミアは分かってたし神様も分かってらっしゃったんです。でここを使ってユダとエルサレムの住ユダの町々の人とエルサレムの住民に、なんであなた方は私の命令は従えないのっていう話をしたかったんですよ。そこでエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。行ってユダの人とエルサレムの住民に言え、あなた方は私の言葉を聞いて懲らしめを受けようとしないのか。主の見告げ、レカブの子ユナダブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き従わなかったので今日まで、聞き従ったので危ない、ね、聞き従ったので今日まで飲まなかった。ところが私があなた方にたびたび語ってもあなた方は私に聞かなかった。私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあおのおの悪の道から立ち返り行いを改めよう。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず私に聞かなかった。レカブの子ユナダブの子たちは先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかったと。先祖の言い伝えを守っているのに、レカブ人たちは、あなたたちはということですよ。対比を行ってます、比べてます。まずね、ヨナダブっていう人間が言っている言葉さえも守ったんですね。賭けのある人間が、で賭けのない正しい方がおっしゃっていることに聞き従えていないと。永遠の聖なる方の言葉さえ、ね、この賭けのある人間が言っていることをもうずっと守っているのに、彼らは神の言うことを守ってない。そしてレカブ人はただ一度命令を受けただけです。そうしなさいって。そして300年ぐらい守っているでしょう。今見てください、ユダの民はたびたび語っても私に聞かなかった。すごいっすよ、ユダの人たちってめちゃめちゃ語られてましたよ。これ預言書ってもうたくさんあるでしょ。 これね、大体そのアッシリアに捕らえ移されるか、あるいはバビロに捕らえ移されるかの、そういう時に集中的に語られてるんですね。あのバビロンの捕囚で帰還した後っていうのはね、3つかな、確かハガイ書とゼカリア書とマラキ書だけですね。他はその手前、あるいはその中ですよ。たびたびで、今もこうやって生放送でエレミアに語られてるわけでしょ。レガブ一回だけだよ、ヨナダブで。こっちもこんなにたくさんのに聞いてないんですね。そして今言ったように300年前にあることを固くなに守っているのに、今たった今ということなんですね。この、語られているのに守ってないと。でですね、ここで、エレミア書を見るとね、すごくよく学べるのは何かと言いますと、神様のイメージを変えることができる。神様がこの怒りをこの示されるという言葉を見ると、地震、雷、火事、親父みたいに何か私たちがちょっとヘマをするとガツンとこう怒る神ですね。そのように言って不公平であるっていう言い方をするんですよね。基本的になんで神様はこういうことをされるんですかって話をするわけですよ。でもね、それはね、きちんと読んでない証拠なんです。よく読むと逆なんですね。すごく忍耐深く、情け深く、怒るに遅く、戻ってきて立ち直ってほしいと思ってたくさんの預言者を送って、そして言葉を持って彼らの愛の応答をしてもらう、その強制でなくてね。それゆえに言葉もこのきついけれども、この厳しいけれども、でもそれは滅んでほしくないから言ってて、で実際は全然言うことを聞かない頑なな拒んでいるのがイスラエルの民の方なんですよ。人間側の方なんですね。こう普通に、なんていうのかな、頑なな心のままで読んじゃうとね、さっきの地震、怖い親父みたいな、そういうふうに見えるんですけれども、正反対なんですね。むしろ本当に一生懸命、もう手塩にかけて育てて、こうやって食って、ああやってやるんだよ、こうやってやるんだよって言ってるのに、もういろんな人が、もういろんな人関わらせて、10人20人30人人って関わらせて、こうやるんだよって言ってるのに、全然言うこと聞かないで全く正反対のことやって、でちょこっと何か神様が、じゃあちょっとこの守りを外してあげようかなって、外して気づかせようかなと思って、この敵が攻めるようにちょっとこうさせたら、文句言って、私たちがこの天の女王って出てき、ずっと後に出てくる天の女王にね、これに生贄をやめた時からこういう悪いことが起こったんですって、ね、全部神様のせいにしてこれがここに書いてあることなんですよ。人間って本当に不思議です。むしろなんかこの頑固親父みたいな人の方が、一度言ってげんこつやったらね、かなりいい加減な怒り方なんだけど、怒り方、叱り方なんだけど、意外に従って本当に愛があって優しくて、本当に本人のことを考えてあげて、いろいろすると人間っていうのは不思議で、究極の甘え、究極の反抗を行うんですよね。恵まれてるからこそわがままになるっつったらいいかなという人間の罪があります。でも神様は愛なんですね。だから今は何が示されたかって言ったら、神の怒りが完全に現れた、存在をしている十字架です。神の怒りがあそこで全部満ちたんですね。御子にあったの十字架の上で、 神様の怒りが満たされました。それだけ神様は私たちに怒りを下さないということをお決めになって、今裁かれるとしたら何が裁かれるかといったら、御子を受け入れないということに対する裁きですね。で、17節です。それゆえイスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに彼らが聞かず、私が彼らに呼びかけたのに彼らが答えなかったからだ。エレミアはレカブ人の家の者に言った。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方は先祖ヨナダブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それはイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。レカブの子ヨナダブにはいつも私の前に立つ人が耐えることはないと。いうことで、イスラエルのユダの民の方が呼びかけに応えなかったということですけども、レカブ人に対して神様は祝福というか約束を与えてくださって、それが私の前に立つ人が耐えることがないという約束を言っていました。で、これは異邦人として、でもイスラエルの神を敬う者として、この神殿があるところに近くにいることができるように神様がしてくださっているという祝福であります。で、ネヘミヤの時代にですね、エルサレムの城壁を再建するときに、このレカブ人が出てくるんですね。この工事に加わっている姿を見ることができますね。このレカブ人、ある人によるとベドウィンじゃないか、ね、ベドウィンってこのレカブ人の地位を受け継いでるんじゃないかって言われます。で、今ね、ここで見たらね、もうこれ聖書時代の話で終わっちゃうと思うでしょう。だって紀元前の2000年からね、これ続いてるんですよ。このアブラハムの時代から、族長時代から。すごいんだよ、イスラエル行くと。イスラエルってもうね、超先端技術を持ってて、医療技術にしても何にしてもね、先進国ですよ。ところがね、ちょっとね、空き地っていうかラノに行くと、砂漠の方に行くとね、いるんですよ、天幕生活してる人たちが今でも。そしてイスラエルはね、近代国家ですから、住民登録しないと福利を上げることはできないわけでしょ。で、無理やりね、定住生活させようとするんですよ。でね、家も作ってあげるので、あげるとね、何するかって言って、そこ家畜小屋にしちゃうんだよね家畜小屋にして自分たちはテントに住んじゃうんですよね。というので、まあ、いろんな問題が起こってますけれども、で、なんか道路もね、もうすごい混んでるところでも羊が100匹ぐらいもう簡単にこう通り越してってね、もう彼にとっては国境も何もないなんか時間が止まった錯覚に陥りますね。1000年前、2000年前、3000年前と変わらず暮らしている、不思議な空間が広がってますが、で、これがレカブ人にも言えるんですね。ていうか、レカブ人の末裔ではないかっていう、だからそういうふうに言う人の、まあ、根拠がそこなんですが、で、ここからね、従順が学べるんですよ。でね、今従順っていう言葉がね、本当にこのね、ゼデキアの方ってすごくタイムリーだと思いません？こうご都合で動いていくっていうか、うん。で、あと次に出てくるもっと違うのもすごいタイムリーなんですけれども、レカブにあるような、レカブ人にあるような従順っていうのは、なんかこう逆に悪いもののように語られますよね。人権であるとか自由であるとか、でも人権とか自由っていうのはですね、選択とかっていうのはね、神様が与えた賜物なんですよ。で、神様の与えた賜物という神を除いてしまうとね、全部それわがままでしかないんだよね。自己愛でしかないんですよね。従順っていうのは言われたからやるんです。お父さんお母さんがこうしなさいって言ったらやるんですよ。で、もう皆さん大人だから分かると思うんだけれども、言われた時には嫌だし、なんで言われてるのか分からないんです。でも大人はよく分かってますね。これこのナイフを触ったら怪我するは分かってるから、触るなって言ってるわけ。でもなんかお父さんが使ってて面白そうだなと、おもちゃと勘違いするわけでしょ。自由自在に使ってるから、おもちゃにしか見えない。でも大人は危ないって分かってるんです。 だから触るなって言ってるんです。でも子供にそれをいちいち説明したって子供は分からないです。だから命令するんです。これが神と私たちとの関係である従順ということなんです。ですね。言われたから従うんです。ただこれだけなんです。でこれを嫌がるんです。神に対して何か理由が欲しいんです。で条件、交換条件にしちゃうんです。でなんか理不尽に見えるような次の章に出てくるからちょっとつんのめっちゃいけないんですけど、私もだから理不尽に見えるようなことあるとこれはおかしいってこういうふうに言っちゃうんです、平気で。でそれは子供がナイフ見てそれを触るのはいけないなんていうことはいけないですよって言ってるのと同じなんですよね。生意気以上だよね。何言ってんだって感じだけども、そういうことですね。従順ってね、人間性を壊すことじゃないですよ。なんか今だとこうカルトじゃないかとかね、なんかそんなこと言われるかもしれないけど、いやそうなんですよ。本当の従順、神様に従順に従っていくっていうことは人間性、本当に人間らしく生きていくことができる基本ですね。そして36章です。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に主がエレミアに次のような御言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダのすべての国々についてあなたに語った言葉を見な、それに書き記せ。ユダの家は私が彼らに下そうと思っている私の災いを聞いて、すべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私も彼らの咎と罪を許すことができると。エホヤキムの時代ですけど、第4年目っていうのが一体何かと言いますと、この第二列王記を見ると分かるんですが、ネブカデネザルが攻めてくるんですね。なんでかっていうと、エホヤキムが反発したっていう話が書いてます。で、もともとエホヤキムという人はエジプトの傀儡でした。傀儡っていうのは何、この自分が王様って言ってももう王様じゃないっていうか、操られてるんですね。でエジプトによって建てられたユダヤ人の王様なんです。ところがですね、時代はカルケミシュの戦いっていうのが起こっていて、このエジプト、南にいるエジプトと北にあるバビロンのいわゆる関ヶ原の戦いみたいなことが起こったわけですよ。どっちが天下なのかと。まあ日本はちっちゃいけどね、あっちはもっとでっかいスケールでやってるわけですけども、バビロンが勝ったんですよ。でそれで、でもね、実際はアッシリアとバビロンが戦ったんですけど、そのアッシリアの援軍でエジプトが来たんですね。だけど負けたんですよ。だからバビロンが一気にこっちに南に下ってきて勢力圏を広げたんですね。それでエホヤキムは今までエジプトに仕えていたところが今度はバビロンに仕えなきゃいけないと。でそのやってきた時に第一次バビロン捕囚が起こりまして、王族の一部を捕らえ移した。でそれがダニエルだったんですね。ダニエルの息子、友人とか、ダニエル書の一章に書いてあります。605年に起こりました。でその後の、お父さん、ネブカデネザルのお父さんが死んじゃったんですね。でそれでバビロンに急遽戻らなきゃいけないということで、戻るんですよ。というのは歴史書を見ると、歴史書かな、聖書に書いてあったかな、多分歴史書です。ですね。でそのような状況なんです。で一時的にはちょっと休憩は置いているんですが、また戻ってくるということはほぼ分かっている感じの時でありました。でその時に悔い改めなさいと。でバビロンが攻めてくるけれども、悔い改めたら神様がそれを許してくださるかもしれないということをここで語っていて、それを巻物を取って書き記せということです。これは午前の礼拝ですね。午前の礼拝で話しましたので、聞かなかった方は夜にアップしますので、聞いてみてくださいですね。大事ですね、これね。聖書の言葉が 神の霊感によって書かれている神の言葉そのものなんだということであります。で皆さん今ここで日本語学校でなんか学校の教科書みたいにこのね開いてね聞いてますけども、私ね教科書違うよね、全然重みが違うでしょ。他の書物と聖書の違いはこれが神の言葉そのものなんですね。神の息が吹きかけられている言葉、まあ、神の息っていうか私言葉を話すときに 息があるじゃないですか。で神様の言葉なんです。でそれが書き記されているんです。でそれでエレミアは、ネリアの子バルクを呼んだ。このバルクという人はね、ネヘミアのもうずっとこの付き添って、本当に最後の最後まで一緒にいる人でしたけれども、バルクはエレミアの口述に従って彼らに語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。そしてエレミアはバルクに命じていった。私は閉じ込められていて主の宮に行けない。おそらくはこうエレミアね結構迫害されてたので、例えば20章においてもね、この祭司パシュフルっていう人が彼を足かせにつないだと、エレミアを足かせにつないだというのが書いてありますけれども、そういう状態だったんでしょう。なんか閉じ込められていました。でだからあなたは行って主の宮で断食の日にあなたが彼の口述によって巻物に書き記した主の言葉を民の耳に読み聞かせ、またまちまちまちから来る、ユダ全体の耳にもそれを読み聞かせよと。そうすれば彼らは主の前に祈願を捧げ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主がこのために語られた怒りと憤りは大きいからである。そこでネリアの子バルクはすべて預言者エレミアが、命じた通りに主の宮で主の言葉の巻物を読んだと。エレミアの代わりに彼が読んだんですね。で今断食をしている日であると午前中に説明しましたが、このバビロンがまた戻ってきて攻めるのではないかと、そこから救われるためということを考えた上での断食だったような感じがしますね。でもエレミアの言葉はバビロンに攻められると、悔い改めなさいっていう話だったんですね。でヨシアの子ユダの王エホヤキムの第5年第9の月、エルサレムのすべての民とユダの町々からエルサレムに来ているすべての民に主の前での断食が布告されたと。5年になってますね。第5年の第9、さっきは第4年って書いてましたから書き記すの結構時間かかったでしょうね。ヨシアの時からなので、確かね20年は少なくとも経ってます。20年ぐらい経ってるんですよ、もうすでにこの時点で。なのでかなりの量ですね。で、まあ、その一部が今私たちがこの読むことができているわけですけれども、でそれを読んでいきました。でその時バルクは主の宮の初期シャファンの子ゲマルヤの部屋で、その部屋は主の宮の新しい門の入り口にある上の庭にあった。すべてのために聞こえるようにその書物からエレミアの言葉を読んだ。シャファンの子ゲマルヤの子ミカヤはその書物にあるすべての主の言葉を聞き、王宮の初期の部屋に下ったが、ちょうどそこにはすべての首長たちが座っていた。すなわち初期シェマヤ、エリシャマ、シェマヤの子デラヤ、アクボルの子エルナタン、シャファンの子ゲマルヤ、ハナニヤの子ゼデキヤ、およびすべての首長たちである。ミカヤはバルクがあの巻物にを民に読んで聞かせたときに聞いたすべての言葉から告げたと。ゲマルヤの部屋からこのバルクが読んでこう人々が聞くことができるような、まあ、このなんていうの空いたところがあったんでしょうね。でね、このね、このシャファンの一族ってね、こう神様を恐れてる感じなんですよ。シャファンという人はこの十節に書いてるシャファン、初期シャファンはヨシアの時に神殿から立法を見つけて、この祭司が見つかったですね。でそれをヨシアに読んで聞かせた人であります。だから神様を、まあ、知っていたというか、ヨシアの宗教改革にも同調しですね。でその息子がゲマリアであって、その息子がミカヤであります。でこの、部屋、ゲマリアの父ゲマリアの部屋から、ミカヤは聞いていて、それでこれは ただごとではないということはミカヤは分かったので、首長たちが集まっているゲマリアも含むね、お父さんのゲマリアも含む首長たちが集まっている部屋のところに行って、これを説明したわけなんですね。そして全ての首長たちはジュース、バルクのもとにクシの子、シャレムヤの子、ネタヌヤの子、エフディを使わして言わせた。あなたが民に読んで聞かせたあの巻物のあれを手に持ってきなさい。そこでネリアの子バルクは巻物を手に持って彼らのところに入ってきた。彼らはバルクに言った。さあ座って私たちに読んで、それを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。彼らがそのすべての言葉を聞いたとき、皆互いに恐れ、バルクに言った。私たちはこれらの言葉を皆必ず王に告げなければならない。青ざめた感じだと思います。互いに恐れたと。でもすごく正しい反応してますね。でね、エレミヤの時代にこういう一部に御言葉を恐れる健全な恐れを持っている人たちがいたんですね。26章にも書いてありました。この祭司たちがエレミヤを殺そうとして、預言者たちが祭司たちと預言者たちがエレミヤを殺そうとしていたときに、首長たちはなんでそんなことするのかと。昔ヘゼキヤの王の時に、ヘゼキヤが王の時に ミカがね、エルサレムが廃墟となるという予言をした時に、ヘゼキヤはミカを殺さずにむしろ衣を裂いてね、悔い改めたと。でそれでエルサレム滅んだかと、滅ばなかったじゃないかと。で悔い改めたら神様から憐れみがあるんだと。でこのようにして危うく殺されそうになったんですけれども、首長たちがそれを止めてエレミヤは難を逃れたんですね。っていうのがあります。で、ここでもですね、やっぱり恐れていたわけなんです。でね、神様ね、この恐れる人ってね、喜ばれるんですよ。イザヤ書にも書いてありました。66章の2節に、私が目を止める者は、へり下って心を砕かれ、私の言葉におののくものだと。17節。彼らはバルクに尋ねていった。さあ、どのようにしてあなたはこれらの言葉を皆、彼の口から書き取ったのか、私たちに教えてくれ。バルクは彼らに言った。エレミヤはこれらすべての言葉を私に口述し、私が墨でこの巻物に書き記しました。すると、首長たちはバルクに言った。行ってあなたもエレミヤも身を隠しなさい。誰にもあなた方がどこにいるか知られないように。彼らは巻物を初期エリシャマの部屋に置き、庭の王のところに行って、このすべてのことを王に報告したと。エレミヤだということが分かって、そして彼らはすぐにエレミヤとバルクの安全を気にしてくれたんですね。危ないですよ。危害が及ぶかもしれない。似たような人で、エリアがそうでしたね。エリアは神ご自身から言われましたけれども、3年の間雨が降らないよと、神の裁きがあるよと告げた後にですね、身を隠してケリテ川に行きなさいとですね、ということですね。で、彼らはバルクに尋ねていった。さあ、どのようにして、これ読んだか、間違えました。21節ですね、ごめんなさい。王はエフディにその巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。エフディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。第9の月なのであったので、これは11月12月あたりですね。王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀で、それを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。王も彼のすべての家来たちも、これらすべての言葉を聞きながら恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。エルナタンとデラヤとゲマレヤは、巻物を焼かないように王に願ったが、王は聞き入れなかったと。王は王子エラフメールとアズリエルの子セラヤとアブデエルの子シャレムヤに初期バルクと預言者エレミヤを捕らえるように命じたが、主は2人を隠されたと。非常に御言葉を嫌悪しています。憎んでます。 怒ってます。そして確かに捕らえるように命じて、このエレミアとバルコをですね。でも今度は主が隠された。二人が隠された。だから手配をしてくれたのは首長たちでしたけれども、本質的には主が、隠してくださったわけなんです。でちょっと進むと見ると分かるように、なんで怒ったのかというと、バビロンに攻められるという言葉を、しかも断食までしていた時に言われたからなんですね。ここで本当に私たちがへりくだりが必要になります。で私たちが、このなんていうかな、悪いことが起こることについてね、それを取り除いてくれるように祈ることが、それも大事なんですが、それだけだったら大きく神様の御心を損なう可能性があるんですね。悪いことや災いの中で、実はそれよりももっと大事なことを私たちが行ってなかったことに気づかせるために、それを許されていることがあるわけです。今分かりました？今災いが来るわけでしょ。バビロンが攻めてくるわけでしょ。で例えば日本に戦争がありますっていう予言があったとするじゃないですか。戦争起こりませんようにって祈ることって御心かどうかなんですよ。じゃあ戦争起こってない時に、よくて戦争起こってないことが全部よくて、戦争起こっていることが全部悪いのか、聖書によればそうとは限らないんです。戦争が起こってない時に神の御心に従っていなかったらもっと悪いんですよ、状況は。神様の言われていることに従わないで死んでったら、で戦争に巻き込まれて、その時に神様に立ち返って、そして死んでしまったというのであれば、どっちが幸いであるかということを言ったら、もうクリスチャンであればおのずと分かりますよね。神は時に悪をも災いをも本当に大事なことに気づいてもらうために許されることがあります。とっても深い話になります。でこれはなんで悪があるのか災いがあるのか、この世の中にっていうのはある。今は戦争の、ね、話題でも、このバビロンも戦争だから使いましたけれども、病気があったりとか天災があったりとかですね、いろいろありますけれども、なぜかというときにですね、でここでクリスチャンの間でさえ、何かこういうその人がなんでこういうふうに死ななければいけなかったのかという議論がね、本当に多くなって、本当の神の御心を知っていない。じゃあそれが起こってなかった時に、生きている時に、いや生き残っている私たちが、人間が神様の御心を行っているかどうかなんですよ。で行ってなかったら、イエス様が言われたように、あの人たちは塔が倒れて死んだけれども、あの人たちの方が罪がもっとあるのかと、そうではないと悔い改めなかったらどうなります？彼らと同じようになる、滅びるんだって書いてある。裁かれるよってですね。で神はこのような災いをお持ちになることがあります。でこの御心を受け入れないのがこのエホヤキムだったんですね。で怒ってるんですよ、頭に憎んでるっていうか。だから本当に大事なんですね、私たちが自分が正しいとか、あと感情においてね、知性において、これが本当に危険ですね。いつも純粋な神様の言葉に柔らかでいるように祈る必要がある。で自分の感情や思い込みによって神の言葉にさえ激しい怒りを抱くようなことがないように祈っていく必要がある。なんでかというと、今朝の、購読のところで読みました。詩篇の19編の12節から14節なんですけれども、 まずはその、この19編には神の言葉は完全であると、神の言葉は清いと、それが書いてあってですね、そしてその次に誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう、どうか隠れている私の罪をお許しください、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それらが私を支配しませんように、そうすれば私は全くものとなり大きな罪を免れて清くなるでしょう、このように言ってるんですよ。わかりました？エホヤキムはまさにこの傲慢の罪に陥ってしまったんですね。でも私たちがそれをから守ってくださいと祈っていく必要があるわけなんですね。では最後に言いましょう。27節から、主があの巻物バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を取らず残らず、それに書き記せ、ユダの王エホヤキムが焼い、間違った、ユダの王エホヤキムについてはこう言え、主はこうせられる、あなたはこの巻物を焼いていった、あなたはなぜバビロンの王は必ず来てこの国を滅ぼし、そこからここから人間も家畜も絶やすと書いたのかと、それゆえ主はユダの王エホヤキムについてこう仰せられる、彼にはダビデの王座につくものがなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに夜は寒さにさらされる、私は彼と彼の子孫その家来たちを彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの住民のユダの人々に彼らが聞かなかったが、私が彼らに告げたあのすべての災いをもたらす。エレミアはもう一つの巻物を取り、それをエリアの子、ネリアの子、初期バルクに与えた。彼はエレミアの口述により、ユダの王エホヤキムが火で焼いたあの初期の言葉を残らず書き記した。さらにこれと同じような多くの言葉もそれに書き記し加えたと。午前の礼拝でもお話しましたが、これとっても面白いですね。焼き尽くしてもね、神様は全然びくともしない、ね、言葉ね。で、午前の礼拝に行ったんですけども、当時はね、こうやって焼き尽くす人とか、あとはもう、御言葉を伝えている人たちをどんどん残虐な形で殺していきました。刑に処したんですね。じゃあ今どうなってるか、世界のベストセラーになってるんですよ全然びくともしない。そして今でも物理的には殺されるっていうことは、まあ世界中で起こってますけれども、クリスチャンがね、え、けどバカにされますよね、これ原理主義であるとか、こんな聖書を信じてとか危ないとかっていろんなこと言われますけども、やっぱり聖書が世界でのベストセラーなんです。わかりますか？生きてるんですよ、神様の言葉。不死身なんですよ。いや、むしろ焼けば焼こうとするほど広がっちゃうんですよ。ですね。で、ここで大事なのは、それが一つあって、もう一つはですね、神の言葉は決して潰すことはできない。むしろ自分が拒むことによって潰されていきます。ここで、エホヤキムの家族がこのようにして殺されていくっていうか、いなくなっていくというか、エホヤキムの息子がエホヤキンでした。エコヌヤとも言われますけれども、で、彼らが捕らえ移されることによって、もうその王家の系図は途切れてしまったわけなんです。まあ、イエス様はその子孫であった、あのヨセフを通してのね、イエス様は息子で、けれども、マリアの通してね、ダビデの子孫であったので、マリアもそれでイエス様はね、ダビデの子であるとも言えるんですけれども、それはちょっと今脱線しましたが、自分の人生が変わっちゃいます、悪い方に拒んだら。自分が御言葉を消せると思ってるんだけど、御言葉はそのまま残ってるんです。逆です。自分が変えられてしまいます。変えられて悪い方に変えられてしまいます。自分が影響を受けて災いを受けるんだということなんですね。だから、まあ、拒めば拒むほど、まあ、かわいそうですね。で、その反面、今度は従っているように見えて、 ご都合主義で状況に合わせて従ったり欺いたり、けれども真ん中にサンドイッチのように、しかもイスラエル人ではない人たちに通して、私たちは従順って何なのかを今日学びました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが教えてくださった従順の中身を感謝いたします。本当にゼデキヤとエホヤキムは私たちと無縁ではない、とてもタイムリーな人物であることを思いました。で、レカブ人のような姿勢というのがお父様、なかなか私たち持てない愚かな者たちでございます。どうか私たちを賢くしてください。御言葉は私たちをわきまえないものを賢くすると、あなたは詩編19編で約束してくださいました。主よ、あなたに従うものとしてくださいますように助けてください。どうぞこの1週間もあなたの御顔が一人一人に照り輝いていますように、恵みで守り、平安のうちに守っていてくださいますようにお願い申し上げます。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。